の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
東日本大震災があってからも3ヶ月経ちましたけども、まあ、放射能のこともまだ収まらずに、という中で、まあ、梅仙人のところに福島の方からお問い合わせがあったっていう話を聞いたので、いろいろお聞きしたかったんですけども、
あのですね、福島の方っていうよりも鎌倉の方から、私の親戚が身内かな、福島で今こういうことになってるんで、まあ、ちょうど完熟梅がね、欲しいと。青梅はもうないんだけども、あの完熟梅が年々送るのがいいんで、あれ送ってくださいと。ついでにですね、福島の私の知人から出てきて、炭がいいっていう噂が出たらしいんですよね、原発のあれで。炭がいいって、でそれで仙人が梅の炭を蒸し焼きにして、活性炭状にしてる、それも粉砕してるのあって、それも一緒に洋袋5袋かな、送ってくれないかなっていうことで、僕はちょっと鎌倉に前行った時に、それおいすけせやって行った時に、その時に梅を差し上げてきた時に、だからなんでですかって僕言うと、そうした先日も北陸の大学の方で原発を考えるという会で500人ぐらい集まったところで、炭がいいっていう話が、講師も話して、炭が放射能を吸い付けるんだという、ちょうどデオライトが放射能の、海の水で海水を掘り込んで放射能のセシウムとかそういうものを引き付けるという話が出た、あれ北陸とか山形県とか宮沢賢治が農業用に使いなさいって言ってデオライト中石なんですけども、その話からね、吸い付けるという、ことで、炭が非常にその匂いとかいろんなものをその吸い付ける力があるという話があったということから、送ってくれないかというから、いや、じゃあ送りましょうと。で、どういうところからですかというと、あちらこちらでその今出てる子どもとか、その皆さんにその体の中入ってどうのこうのということもあるし、食べられて、それで吸着して早く霜へ出していくというような形を取るのは炭しかないだろうということが、事実は僕分からないけど、そういう話が出てきたんですね。で僕も先日兵庫県の人が、僕は梅のことでそんなことを話こうしてると、その人の考え方は、その腸の中に活性酸素ができるんで、それを除去するのに悪さがするんで、それで梅の種の部分が、それを何か、ひっついて水になるから、水として外に出して、酸化マグネシウムのことを言うんかなと思って、それを聞こうと思った矢先に、僕のその古いパソコンが、脳みそがハードディスク振動部がパチンと飛んでしまったんですね。だからちょうどそんな、こんなもんやと思いながら、また今新しいの入れて、それはまあメールがね、まだ向こうに残ってるもんやからもらえるけども、だからいろんな今の時代の中で、人間が結構簡単だと思った全ての万能の文化で、文明で、放射能も全て間違いないと、そして今の技術でしてみれば簡単に早く放射能も取れてしまうだろうと、というみんな楽観ムードであったんじゃないですか。です、ある意味ではその技術というものに人間がうぬぼれてたという、今から言えばですよ、それがなかなかそのおっと簡単にいかないというところで、匂い消しとか、あるいは毒素とか、そういうものを吸い付ける炭というものに来たんかなという、まあ先日も北陸のところで寄った時も、その炭の話が、私も行ったし、ある人も話をしたんですっていう話でですね、その後鎌倉から電話が来ましたんで、そんなもんでお役に立てれば、いいなっていうこと、子供さんなんかにみんな神経使ってるらしいんですよ。
そうですね、
もう運動場とか逃げられないし、みんな母親とか親は非常に敏感になってるんじゃないですか。そうですね、何の当たり前だと思うんだけどね。
それは炭っていうのは梅を焼いたのではなく、
真っ黒けに私が焼く、 昔ウバイって言って聖徳太子がこれはええちゅんで、はい、おの妹子に遣隋使、その遣隋の時代にあの持ってきた時に大阪の天保山へ上げて世役に入ったのが漢方薬として、うん、先に言った親王さんのその三千年の歴史っていうのは、はい、そこから出発なんですね。生梅じゃない、梅干しじゃないって買ったんですよ、うん、そのやつを蒸し焼きに、あれはウバイは焼いたんだけど蒸し焼きにしてって空気を切ってしまって、うん、炭を焼くみたいな症状にしてるから、はい、種がもうあの繊維質として残ってるんですね、うん、でそれをねあの私の場合は炭梅とか焼き梅とまた別に炭梅っていう形にした方がいいかなと思って、うん、ずっと自分がそれやってるやつを、うん、それ現物を見たもんで、うん、そういう話になったんだろうと思うんですけどね。
まあ、今までも数多くお話ししてきた、まあ、梅の黒焼きって言ってきたものですよね。
そう炭をお腹痛い時には、うん、炭を食べなさいということでお腹痛が治るよというのが伝えられているという理屈から、うん、早く吸着をする、うん、腸の中に入ったら すぐそれをあの炭が吸い付けて外へトイレに持っていくという形があの案外通じが良くなるという、
うん、
ことから来たんかな。だから僕はどうなんですかって聞くから、僕は放射能のことについては他に、東大や京大や増松工科大学とかとあるからそれなんか取るもんがあるんじゃないですかって、こう、僕は3000年の昔のその梅の話を先してる時って今それが限界に来てるから、何かでそういう地元のものでそれで間に合うものがないかって今考えられることは隅しかないっていうことで、だからあの梅を送ってきてくれって青梅をあの完熟梅干して言う時にすみませんけど炭を親戚の福島の方から聞いたからどっかで手に入る人がないかって言うからって言うんで僕と言ってきたんですね。あの僕も確かにあの冷蔵庫に炭を入れてたり、
はいはいはい、しますよね、
匂い消しにね、はい、で部屋の中でも炭を入れると匂い消えるという意味では、うん、あの中の気泡がね蒸し焼きにしたいあの炭の中のゴミがものすごく吸い付けるんですよ。水の中に炭を入れてると気泡がものすごくできてるんですよ、蒸し焼きにしたら。黒ずみではないんだけどね、はい、それの中にゴミとかいろんなものを吸着してすごく中に入る気泡がたくさんできてると、だからそこへ吸い付けるんだろうと、電気の性質性もあるさかいからね、そういうことがうまくいけばですね、
そうです
ね、いいなと思って、もうだからお役に立つんだったらそうしましょうと、まあ、たくさん焼いても今おるしね、今の全てが完全に証明できるのが世の中だと思ったけども、証明ができなくて何ともかんともできんような暗中模索の中で動きだろうえんというのが今の原発の状況を見てるとそうでしょう。だから今の梅の炭でも何でもそうだと思うけども、そういう吸着するやつが証明できたかって言ったら、その中へ一つのわからん模索の中にある程度の確証があってね、そういうものを吸い付ける力があるんだということになれば、どれもこれも同じことかなっていう、一度試験にね、
はい、
やってみてあの食べてくださいってわけで送るつもりしてるんですよね。
まあ、鎌倉の方の気持ちが私は、まあ、地元が福島なのでものすごくわかるし、やっぱりね、まあ、姉も友達もみんな子供がいて、で先々週、まあ、気候が変だからもう福島も30度近い時があっても窓は開けられない、外では遊べないっていう感じがやっぱり身近に聞いてるので、ね、やってみてっていうのはね、
だから鹿児島の身内の人かどうかも分からないけど、あのそういうことで聞きましたんでね、それで聞いたのがその北陸のその大学の中で講演会がやった時にその話が同じように出たちゅんですよ。
へ、
一とこから来たんじゃなしに、そういう話っていうのはこう出てるんでしょうやっぱり。である人が今だったらそれを吸着したり吸い付けたりするっていうのはデオライトの話から引っ掛けてたと思うんですけども、はい、じゃあそれを吸い付けるものなんだって言ったら炭の電気上の性質とかこれがいいねっていうことからその話がこう輪を広がってきたんじゃないかなって、それに自分が手元に今持ってますから ね、
そうですね、
あのだからそれを送ってあげて、でそれが少しでもねあのお役に立てるんであればね、それ確かにあの自分食べてみてあの水分を呼び寄せて 通じが良くなるっていうやつはこれ見事にありますからね。だから早く体の中入った食べ物の中で出してしまうとかね、
はい、
あるいはその部屋の中へ急いでそれがいいんだったらなおさらありがたいなっていうね、
うん、
ことは、まあ、あの鎌倉から行ってそれでもして北陸から来たのと2回頭に入ったんだから、
うん、
それは面白いなっていうね。
そうですね、うん、私も身近な人に伝えて見るだけなら別にね、そうしたいなってやっぱり思いますね。
それがあの今の向こうの北陸から来た人はちょっと割と社会的に有名な人でね、
うん、
あのその話を詳しく書いてきてもう一人の先生もこう話したよって時にパチンときたら近々そのパソコン直ったらまたはっきり呼べると思う、はい、大体は概略はそんな話でした。
落ち着いてほしいですけどね
今のわからない、全て人間は自然の全てのものを把握して人間が自然に征服したかの感じに思ったけども、
うん、
今の災害の津波といい文明の工業といい全て完璧なものはないということだけははっきりしたんだね、
はい、
だから今昔から何千年かの中でそういうことで語り継がれてきたもんで、
うん、
それをやっぱり我々も試してみても、
うん、
何ら完璧なところでないところの同じようなものの今のところに到達しているということは、
うん、
梅という立場もその中にあの前も広島の原発やられた時に薬がやけどの薬と送ってきたのが医者いらずのクリームだったというですね、やけどにっていうんで、だから案外高度な中にでも我々の案外使ってるところのものを塗り薬として、
うん、
あの向こうからアメリカから送ってきたって今も同じようなことじゃないかなっていうね。
そうですね、
まあ、ここは、まあ、一つあの一踏ん張り、うん、私もやってみようかなと思って、
うん、まあいいですかね、ぜひ教えてください。私も身近な人に伝えていきたいと思います、はいはい、ありがとうございました、はい、いかがでしたか。梅仙人の梅天国、ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国、この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。